Hello everyone! 皆さんこんにちは。ナラドット FM ロミオシャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組ファンファンペラペラタイムでは毎回簡単で便利な英語のフレーズを私ロミオシャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を身につけていきましょう。はい、それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。ではですね、まずいつものように前回のおさらいから始めていきましょうかね。前回のおさらいです。テーマが何時にするでしたね。はい、何時にするという表現。まあ、時間今何時っていう聞き方は皆さん、What time is it now みたいな感じでご存知だと思うんですけども、次時間決めるとき何時にしますかっていうとき、これ意外とわからない、英語でどうやって表現すればわからないっていう人私の周りでいたのでですね、今回、前回はですねそのようなテーマで勉強していきましたね。というわけでですね、何時にするという表現、3つ勉強しました。これをおさらいしていきましょう。ではですね、1つ目、先週1つ目に勉強しました何時にするという表現、これが When would be the best for you? When would be the best for you? はい、こういった表現があるんですね。で、この When would be the best for you? 何時がよろしいでしょうか。まあ、こんな表現になるわけですね。まあ、これ私おすすめの表現の一つでして、丁寧な表現なんですよね。で、日常でもビジネスシーンでも使える、本当にもう場所を選ばず使えるおすすめの表現なんですよね。まあ、これ when と最初言いましたけども、これが what would be the best for you what に変わることもあるんですね。まあでも意味はほとんど変わらないので、まあどちらでも結構です。 when would be the best for you、 これで何時がよろしいでしょうか。こういった丁寧な表現になるわけですね。まあ、丁寧といっても全然友達同士でカジュアルな、会話してる時でも全然使えますのでね、ぜひ覚えておいてください。ではこれ、ちょっと例文を作ってみましょうかね。まあ簡単なものでいきましょう。まず質問者が So when would be best for you? と聞きました。まあこれ、何時がよろしいでしょうかという質問ですね。それに対する答えとして How about tomorrow at 11? How about tomorrow at 11? と、誰かが答えました。これもまあそんなに難しくないですね。 How about tomorrow at 11? How about 何時はどうですか? Tomorrow at 11. 明日の11時というわけですね。はい。まあ when と聞いてるわけですから、まあ日付、時間、どっちも決まってない場合かもしれませんよね。ですからまあ、明日の、11時、11でどうでしょうと、また、提案してるわけですね。はい。こういったまあ文章、日常会話でもう絶対出てきますよね。というわけで、when would be the best for you? 覚えておいてください。で、まあ今の例文で、when would be best for you? と言いました。when would be the best for you? の the が抜けてましたね。まあ本当は the、最上級の前には the、これつけないとダメというルールはまあ一応あるんですけども、まあネイティブでももう省略する人が結構増えてるイメージなんで、まあまあできればつけてほしいですけどもね。はい。まあwhen would be best for you と the が省略される場合もあるよということですね。はい。それも一応覚えておいてください。どうでしょう。when would be the best for you 何時がよろしいでしょうか。はい。便利な表現ですね。まあついでにちょっとおまけで教えておきますと、まあ when っていうのはまあ時間でも日付でも聞いてますので、時間だけを特定して質問する場合は、what time?Would be best for you. What time would be best for you?、何時がよろしいでしょうか。こういった聞き方もできるわけですね。まあ日付も決まってる時なんかにはこっちを使ってもらった方がいいかもしれません。はい。それでは、次、先週のおさらい二つ目に行きましょう。二つ目勉強しました。何時にする。これは Let me know when is convenient for you.Let me know when is convenient for you. はい。convenient、便利なとか、まあコンビニエンスストアっていう単語も、日本でもまあ結構使われる、お店の名前ですのでね。まあ convenient、これも便利なという意味で覚えてくれてる方多いと思いますね。まあ都合がいいとか、便利なという意味があります。ですから、let me know when is convenient for you.これで、都合のいい日時を教えてください、そういった意味になるわけですね。まあこの文章の最初 please とつけた方がより丁寧で、まあ 無難な表現にはなりますのでね、まあ皆さんにはぜひ please も使う癖をつけてもらいたいですね。 Please let me know when it's convenient for you、都合のいい日時を教えてください。はい、まあ please はあってもなくてもいいですけど、できればつけてほしいですね。はい、ではですね、まあまた、文章二人の会話でちょっと簡単なものを作ってみましょう。また2回ずつ読みます。ではまず一人目の文章。 Let me know what time is convenient for you. Let me know what time is convenient for you. はい、都合のいい日時を教えてください。もうさっき言いましたね。でそれに対する答えとして、 I think I can drop by at 9. I think I can drop by at 9.でもう一人がこう答えたわけですね。どうでしょう。 I think I can drop by at 9、はい、9時にはドロップバイできるよと言ってるわけですね。ではこのドロップバイってどんな意味なんでしょう。これもまあ日常会話でよく聞くフレーズですね。はい、drop by 結構、カジュアルな表現です、まあ立ち寄るとかそういった意味になるわけですね。まあ、迎えに行くよとか、立ち寄るよ。こういった場面で使われる、まあ、カジュアル表現ですね。ぜひ覚えておいていただきたいです。はい。というわけで、どうでしょう。二つ目に教えました。都合のいい日時を教えてください。これが、Let me know when it's convenient for you。まあ、please がついてた方がいいですね。Please let me know when it's convenient for you。はい。ぜひ覚えておいてください。では、次3つ目のおさらいに参りましょう。先週教えました3つ目の何時にする、これが When is good for you? When is good for you? はい、まあ、先週おさらいた中では、先週勉強した中では一番カジュアルですね。 When is good for you? もう簡単ですよね。いつがいいですね、まあ、短くカジュアルに使える便利表現ですね。まあこれから始めていいと思います。はい。さっきもね、なかなかと難しい表現を教えましたけども、まあ、全然これでも問題ないと思いますね。When is good for you? いつがいい？あなたにとって good な時はいつですか？まあ、一応提案、聞いているわけですからね。はい。まあ、一番最初に教えました、When would be the best for you? 何時がよろしいでしょうか？これをちょっと砕けた感じにした表現だという認識で構いません。When is good for you? いつがいい？ですね。はい、まあこれ自体でも質問文に、なっちゃってますので、例文はまあ作らなくてもいいでしょう。ちょっとですね、まあこれのだから、アレンジをいくつか教えましたね。これもおさらいしていきましょう。例えば、今 When is good for you? いつがいい？と聞きましたけども、日時や場所も同時に聞ける表現として What's good for you? こういった表現もあるわけですね。What's good for you? 場所も同時に聞けちゃうんですね。まあもちろん日時もそうですけども。はい。まあ総合的に聞く場合はこういう言い方もあります。What's good for you? はい。で、例えばもう一つ教えますと、時間だけを聞く場合。はい。そういった場合は、What time is good for you? What time is good for you? はい。こういった表現もできるわけですね。What time is good for you? これで、まあ時間だけを特定して聞いてるわけ。になるんですね。はい。で、次、まあ、これが一番使う機会は少ないかもしれませんけども、曜日を尋ねる場合、何曜日がいい？こういった場合は、What day is good for you? はい。What day is good for you? これで何曜日がいい？っていう聞き方にもなるわけですね。まあ、こんな風に、まあ、アレンジというか、まあ、ちょっと別の文章にはなってますけども、はい、これも覚えてもらって損はないと思います、はい、これらのアレンジもぜひ覚えておいてください。はい、どうでしょう。前回のおさらい、以上になりますけどもね、まあ何時にする、日常会話でね必ず使うと言って間違いない表現の一つなんで覚えておいていただきたいですね。一番簡単なのは、まあ、When is good for you ですね。はい、それでは、先週のおさらいもこの辺にしておいて、いよいよ本日のテーマに参りましょう。本日のテーマ、まあ、ちょっと珍しい表現になります。本日のテーマが妊娠に関する英語ですね。はい、妊娠に関する英語。まあ妊娠といえばね、妊婦さん向けの服なんかはね、マタニティグッズなんてね、マタニティっていう単語、まあ、外来語としてね、日本でもよく使われますけども、そもそもこれ、どういった意味なんでしょう。 というわけでですね、今回は妊娠や出産に関する英語を中心に、まあ、いくつか、勉強していきましょう。よろしくお願いします。はい、ではまず一つ目ですね。一つ目、まあ最近取れる会社も増えてきたんですかね、産休なんていう言葉がありますよね。これ英語でなんて言うんでしょう。まあ、答え言っちゃいますと、maternity leave。maternity leave。はい。こういう表現になるんですね。maternity leave。maternity leave。これで、産休という意味になるわけですね。まあ、maternity。この単語、皆さんも馴染みがあるかもしれませんけども、これは本来、母であること、まあ、母性なんて時に、使われますね。まあ、母らしさなんていう表現にもありますけども、まあ、そういった、まあ、一応妊娠に関わる単語ではあるんですね。まあ、使い方、また勉強しましょう。maternity leave。これで、産休という意味になるわけですね。例えば、文章にしてみた方がわかりやすいので、文章を作ってみましょうかね。また2回読みます。いきます。How long will you be on maternity leave? How long will you be on maternity leave? はい、質問文でしたね。How long will you be on maternity leave? How long と聞いてるわけですから、まあもう勘の言い方はわかりましたね。How long will you be on maternity leave?どれぐらいの期間、マタニティリーブ、産休を取る予定ですか?という質問文になるわけですね。How long will you be on maternity leave? はい。まあ、産休の状態になるときは、on という、まあ、マタニティリーブの on、上という表現を使うわけですね。ここ覚えておいてもらっていいと思います。はい。はい。では次、産休にいつから入るのか。こういう、表現をしてみましょう。これが I'll go on maternity leave in early December. I'll go on maternity leave in early December. はい、こういった表現ができるわけですね。もうさっきほぼ答え言っちゃいましたけども、I'll go on maternity leave。これで、私は、産休に入る予定です。In early December。December 12月でしたね。ですから、early 早めのということは、まあ12月の最初の方、まあ何日かとはっきりは言ってるわけではないですけども、まあ始まってすぐかもしれないし、始まってちょっと経ってからかもしれない。まあ最初の頃という表現ですね。ですから、I'll go on maternity leave in early December。これで、12月の初めぐらいには、産休に入らせていただく予定です。こういった表現になるわけですね。はい。まあ、今、まあ、maternity leave 教えましたけども、育児休暇の場合、child rearing leave って訳されることもあるんですけども、まあ、育休の制度がないところ、まあ、世界中どこでもありますけども、こういったところではですね、まあ、通じない場合もあるんですね。まあ、通じるとは思うんですけど、まあ、なかなかちょっとしっくりこない場合もあったりする、そうですね。はい。まあ、今、child rearing leave と言いましたけど、まあ、他にもいろいろ言い方ありまして、child care leave。まあ、こっちの方が、ケアという単語の方が、まあ、馴染みがあるかもしれませんね。child care leave。こんな感じで言ったりすることもあります。まあ、こんな感じでですね、まあ、育休、産休では、まあ、一応言い方は分かれるんですけども、普通にもう、まあ、maternity leave。男性が使う場合も、あることはあるんですかね。本来は正しくないんですけども。というわけで、まあ、覚えておいてください。はい、ではですね、一つ目終わりましたので次本日の、フレーズ二つ目に参りましょう。二つ目の妊娠に関する英語、これが due date。 due date。 はい、 due、 こういった単語が出てきましたね。そもそもこの、due date、 due date、 こういう表現はですね、もともと、まあ、提出期限とか支払い期日の期日という意味なんですね。はい、まあ due という単語だけで、表現されることもありますけども、この due date で、まあ宿題とか何でもいいんですけども、提出期日、あとまあ支払い期日とかのね、期日という意味になるわけですね。でまあこれ、出産妊娠に関するお話ししているときに due date と出てきますと、まあ要するに出産予定日となるわけですね。はい。 まあ、いろんな場面で使える表現です。では、例えば、まあ、簡単な文章にしてみましょう。また2回読みます。いきます。My due date is October 14th. I can't wait. My due date is October 14th. I can't wait. はい。そんなに難しい文章ではないですね。My due date 私の予定日は in October、10月でしたね。October 14th と言ってます。ですから10月14日です。I can't wait. I can't wait. どうでしょう。まあ私は待てません。要するにもう待ちきれませんというですね。これもよく聞く表現ですね。はい。とまあこんな感じでまあ。結構使い勝手のいいフレーズですので覚えておいてください。 due date 予定日でした。では、ここからはまたカジュアルな表現に参りましょうかね。3つ目です。3つ目に教えます妊娠にまつわる漢、英語、これが baby bump。 baby bump、 はい、 bumpこれ初めて聞いた方多いんじゃないでしょうか。まあこれはですね、まあコブとか隆起、そんな意味があるんですね。まあですから、妊娠で膨らんだお腹を表現するときに使われるフレーズですね。baby bump、 これで膨らんだお腹ですね。まあ妊娠初期、そんなボコッともうほんまにもう生まれる直前にはあんまり使われない表現でして、まあ妊娠初期とかから中期ぐらいに、まあ、よく使われる表現ですね。まあ、なんか、ちょっと、可愛い響きですね。はい。まあ、別に男性も女性も使える表現ではあるのかなとは思うんですけども。まあ、可愛い、あ、膨らんだお腹を、可愛く表現するフレーズですね。例えば、どんな場面で使われるんでしょうか。また簡単な文章を作ってみますと、You're starting to get a baby bump.You're starting to get a baby bump. はい。こんな表現もできちゃいます。ちょっとな、早めに読んじゃいましたね。ゆっくり考えてみますと。You're starting to get a baby bump. はい。膨らんだお腹になっていくことを get a baby bump と表現してますね。You're starting to get a baby bump. お腹もう膨らみ始めてますね。こういった表現になるわけですね。はい。まあ今回こういったお腹膨らみ始めてますねってこんな表現使いましたけども、お腹が大きくなるっていう表現、まあ日本の方に聞くと、Your stomach is getting big という表現されちゃうことがあるんですよね。まあ通じます。Your stomach、 まあストマックってまあいろんな意味がありまして、まあ胃腸のことを言ったり、まあ胃腸お腹という腹という意味もあるんですけども、Your stomach is getting big、お腹大きくなってますね。まあ、通じるんですけども、もうストレートすぎる。はい。という表現なんですね。ですからまあ、通じるんですけども、あんまりおすすめしないし、ネイティブはあんまり言わないんでね。まあちょっと、別に気を使うわけではないですけども、ちょっと可愛い表現でね。You're starting to get a baby bump。こんな表現が使われることの方が多いですね。はい。まあ、いろんな表現ありますよということですね。はい。どうでしょう、3つ目のフレーズが終わりましたね。では次、本日最後の妊娠、出産に関する英語勉強しましょう。4つ目です。まあちょっとまあいやーまあ妊娠ってねまあ嬉しいことではあるかもしれませんけどまあやっぱり辛いこともありますよね。4つ目、モーニングシックネス。モーニングシックネス、はい、つわりですね。まあ男の私はまあ一生経験することがないんでしょうけども、うちの母親は割とつわり楽な方だったらしいですけどもね、そんなに苦しむこともなかったみたいですね。はい。まあでもまあ人それぞれこれ個人差あるようですね。モーニングシックネス、つわりですね。まあモーニングという単語なぜ使うのかと言いますと、朝起きた時に起こることが多いんですか。まあ私はちょっとこれに関してはまあそんなに詳しくないのでわからないんですけども、朝起きた時に起こることが多いためって僕は聞きました。まあこの語源は、まあその辺はちょっと僕も詳しくないんですけども、うんらしいですね。朝起きた時に起こるんですか。まあちょっと聞きたいところなんですけども、はい。なのでモーニングシックネス、これでつわりという表現になったそうです。はい。モーニングシックネス、 つわりですね。では、これを使ってまた文章を作ってみましょう。2回読みます。いきます。She has a really bad morning sickness. She can't even go for a walk. She has a really bad morning sickness. She can't even go for a walk. はい。どうでしょう。もうね、今の文章には覚えていただきたい表現がいくつも入ってます。まず前半。She has a really bad morning sickness. はい。まあ、これはもうわかる方も多いですかね。She has a morning sickness. 座りは持つという表現になるんですね。She has a really bad morning sickness. はい。really bad. とってもひどい、悪い。まあ、terrible っていう表現もありますね。terrible, horrible. これでひどい、えげつないという表現になりますね。まあ、horrible はちょっとどっちかというとイギリス英語になるんですかね。私こっちの方がよく聞いてたんですけども。まあ、terrible、アメリカ英語、ひどいですね。horrible と意味は同じです。She has a really bad morning sickness. もしくは She has a terrible morning sickness. これで、彼女はとってもひどいつわり状態です。で、その次の文章。She can't even go for a walk.この even っていうのは、何々することすらできないという表現のすることすらできないという部分ですね。She can't even go for a walk. Go for a walk. これで散歩ですね。散歩に行くという意味になるわけですね。Go for a walk. 散歩に行く。ですから、She can't even go for a walk. 彼女は散歩に行くことすらできない。はい。まあ、妊娠期間中ね、そんな激しい運動は良くないとは思いますけども、やっぱりね、外には出ないと、いけませんよね。家の中ずっとこもってたらね。はい。もうなんか、もうおかしくなっちゃいますんでね。はい。私もまあ、インドア派とはいえ、そんなにね、家にずっといたらちょっとやっぱりもう精神状態がおかしくなっちゃいそうになるんでね。まあ、休みの日用事がなくても散歩にはね、行っちゃったりしますけども。はい。では、全体で考えてみますと、She has a really bad morning sickness.She can't even go for a walk. 全体で訳すと、彼女は本当にひどいつわりに苦しんでます、もう散歩に行くことすらできないようです。こんな文章になるわけですね。はい。というわけで、つわり Morning Sickness ぜひ覚えておいてください。はい、今回のテーマ妊娠に関する英語表現は以上となります。最後にですね、単語おさらいして終わりましょうかね。本日のポイント単語です。まず一つ目、 maternity maternity。 はい、これで母らしさとか母性という意味でよく使われることがあるようですね。 maternity 覚えておいてください。で、次ですね、 due due で due ですね。まあ、期日とか、そういった意味があります。今回フレーズで教えたのは、due date でしたね。予定日。まあ、元は提出期日、支払い期日の期日という意味でよく使われますね。期日。まあ、due date と言いますと、まあ、出産に関わる話してたら、まあ、予定日になるわけですね。はい。便利です。で、次、三つ目のポイント単語。これが、bump。bump。 はい、フレーズではベイビーバンプ、膨らんだお腹、妊娠で膨らんだお腹のことを指すと教えましたね。まあ、このバンプという単語、単体だと、コブとか隆起という意味になるわけですね。ベイビーバンプと言いますと、ですから、膨らんだお腹という意味になるわけですね。まあ、可愛い響きですね。例えば、太ってる人にね、ファットって言うと、ストレートすぎて、まあ、ちょっと、まあ、今、聞き方によってはちょっと失礼に値するんで、まあ、太ってる人も太ってるということ自体は失礼かもしれませんけども、はい。まあ、だから、太ってるという表現よく、fat, he's so fat, 彼とっても太ってるっていうのも、まあ、ありなんですけども、ちょっと可愛い表現で言いますと、chubby っていう表現がありますね。chubby。これで、まあ、同じ、まあ、太ってるっていう意味なんですけども、まあ、例えば日本語に変えると、まあ、ぽっちゃりしてるとか、はい。まあ、別にまあ、意味は変わらないんですけども、ちょっと可愛い表現になって、ちょっとオブラートに包むことができるというね、こういったことも英語ではあります。はい。まあ今のもちょっとなかなか、 覚えておいてしょうがないかもしれませんね。太っているという表現 fat で通じるんですけども、可愛い表現に変えますと chubby、 こんな表現にも、なるわけですね。はい。で、まあもう戻りますけども、bump、膨らんだお腹、baby bump、膨らんだお腹、可愛い表現ということですね。はい。で、次 sickness、 sickness、 はい、モーニングシックネスで、つわりという表現を教えましたね。まあこのシックネスという単語単体だと、まあ吐き気とかムカつき、まあ体調が悪いことを指す単語ですね。まあこれもよく聞く単語ですので覚えておいてください。はい。では次、最後のポイント単語、これがストマック、ストマック、はい、ストマック、ストマックですね。まあ胃腸とかお腹っていう意味がありますね。はい。これも覚えておいてください。はい。それでは、本日のポイント単語も以上となります。英語の勉強以上ですね。お疲れ様でした。本日の内容でね、ちょっとわかりにくいところがあったり、もう一度聞きたいなーっていうところがありました方はですね、また来週の前半にもね、おさらいします、おさらいしますので、そちらもぜひ合わせて聞いてください。そしてですね、この番組、ロミオシャナハンのファンファンペラペラタイムの番組テキストがですね、奈良.fm のホームページから、ご覧いただくこともできますので、それがあればですね、やっぱり単語の綴りだったりね、文章がねしっかりと英語の文章で書かれておりますので、はい、もう私間違いないようにしっかりと、チェックしまくってますので、はい、安心してご覧ください。奈良.fm のホームページからね、番組テキストもご覧ください。はい。それでは本日私とは以上となります。皆さんお疲れ様でした。それでは皆さんまた来週。 Okay everyone, thank you very much for listening and see you next time. Bye.